青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き東京大学名誉教授の矢作直樹先生をゲストに前回の続きからお届けします。矢作先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと質問いきますね。はい、移動後異分野の仕事にやる気が出ず人間関係もゼロからっていうような方からなんですけれども、4月から部署移動となり、全く今までと違う業務になり、転職したような感じで3ヶ月過ぎましたが、全く仕事ができません。やる気が起きず人間関係もゼロスタートで悩んでいます。自分で変えられない異分野の仕事にどう向き合うと光が差してくるのか教えていただきたいです、ということなんですけども。
ただそのどうなんでしょう、普通に考えた時に、例えば1ヶ月後に何々をしなさいって言ってやる気が出ないっていうのであれば、多分その子どもの夏休みの宿題みたいに、ね、1ヶ月遊んで最後の1日でやるとかっていうことも可能なんでしょうけど、そういうような性格の仕事なのか、それこそもっとこう毎日毎日区切りがあってやっていかないといけないかによっても、まあ確かに実際は違うでしょうね。ただ言えることは、いつかはその終わらせないといけないっていった場合に、取り掛からないといけないタイミングってあると思うんですね。だから多分そのやらずに済ませることができるわけではない。それでもって多分給料がね出るっていうことであると、なると、まああまりそのそういうことをこう考えてるばかりでは済まないのかな。だからいいんですよ、考える余裕がもしいい意味であるんであれば、やる気が出ないなって言ってこうね、ああでもないこうでもないってどうしても人間だから考えますけど、ただ最後にはい、じゃあこれ明日までねっていうふうになった瞬間にもう必死でやるわけでしょ、だからそんなんでいいんじゃないんでしょうかね。
この人間関係もゼロっていうのは、
まあ、当然移動すればゼロに決まってるんで、それもだからご自身で選ばれたのか、いわゆる例えばその会社の命令でなったのかは分かんないけど、会社人間という組織の中でまあ暮らすならば必然というか、ね、自分がそういう命令をする立場でない限りはやっぱり自分たち駒なので、それはもうしょうがないですよね。
そうですね、はい、部署移動ってなったから、まあ、確かにご本人の希望じゃないかもしれないということもあるけれども、やっぱり会社であるならば、
そうですね、歯車ですからね、所詮我々、
ということですよね、
だからおそらくそういう方に、自問するとき、自問自答するときにこういうふうに考えたらどうでしょう。例えばもし目の前のことを、まあ、給料もらえるいい意味での安定した生活ができているというふうに感謝の念が持てれば、もちろん向き合い方も真剣になるでしょうけど、逆にですね、あ、これは何か違うなと思ったときに、その組織に属さずに自分で本当に身を立てられるかどうかってことをいつも考えといたらいいかと思うんですね。
所属しないで一人でやれるかどうか、
結局組織の中で暮らすってことは、そういう意味でのその自分の意思が通らないことが多々ありますし、逆に自営業にすると、いい意味でも悪い意味でも全部自分で引っかぶるので、その中でまあ何て言うんでしょうね、まあ、いい意味でのそのまあささやかな自由なんかもね、ありますので。
なるほど、そのやっぱり先生からの今お答えがいっぱい分かれてましたけれども、確かにその会社でいる場合はある程度歯車だから、そのに従うしかないけれども、どこかで、まあ、一人でできるかどうかも考え、それが本当に難しいんであれば、
そうですね、まあ、ただだからやっぱりその状況を外のに目を向けるっていうかね、自分以外のところに向ける、例えば人間関係がどうだとか仕事がどうだとかっていうと、当然自分の意のままにならないので、じゃあ自分の心持ちを変えるっていうのが一番手っ取り早いわけですけれども、でその手っ取り早いところでまあいろいろね、見えてくるものもあるでしょうし、見えてくるっていった場合が、それはそのこの組織にいるのではなく、もう自立するんだとかですね、まあそういう意味でのその自立までいかなくても、例えば本当の意味でのその自分のやっていこうと思うものを見つけるとかですね、でそうやって要は外にその解決を求めるのではなく、自分に向き合ってみるっていうところが基本じゃないかなと思いますね。
はい、 次2問目よろしいでしょうか。
はい、
今回の先生のご著書に自分に夢中になるとありました。家族のことに集中したせいか、どうしても自分の順番が最後になりがちで、自分のやりたいことが今見つかりません。自分がいい意味で優先する思考を身につけたいのですが、うまくいきません。気づきのヒントをいただけると幸いですということなんですけれども、
まあ例えばそのご家族に一生懸命ね、なされてたんでしたらば、ご飯も作ってこられたんでしょうから、今度は自分のために美味しいご飯作ってみるとか、一番手前のとこから気持ちを変えてみたらどうかなっていう感じがしますね。
自分がやってきたことを、はい、もう一回こう、はい、ちょっと振り返ってみる、
自分のためにって思ってね、はい、料理だってね、気持ち一つで随分変わるかと思うんですかね。
確かにやらされてる感とか、やらなきゃいけないよりは自分が、はい、のために作るみたいなことをやってみましょうということですかね。他に何か、家族優先っていうことから、自分をいい意味で優先する思考っていうの、
だから今申し上げたようにご飯食べる人もそうでしょうし、体を動かすのもそうでしょうし、要は黙ってたら何も生じないわけではないですよね。いい気もしてるでしょうし、ね、トイレにも行くでしょうし、だからそれを自分のためだっていうふうに思ったらばいいんじゃないですかね。そうやってそのご飯を食べられること、ね、立ち上がることができること、はい、ね、お風呂に入れること、どれも当たり前ではないのでですね、はい、だからあえてその何でしょう、人のためにしてしたから自分が後回しになったというような意味合いでのその気持ちをまずは変えてみることじゃないですかね。人のためって言ったところで、その人が本当に望んだことなのかどうかさえもちょっと分かりませんので ね、
はい、本の中にも善意という英語というのもありますけれども、
そうですね、
まずは今自分がいることにまず感謝を持つことからっていうことですね。一番最初は、
だって戦争のあるところでだったらば、それこそ寝ることも不自由でしょうし、ね、衣食住そのものも不自由でしょうし、そういう状況から見ると、今こうして我々が、ね、平穏に暮らしてるっていうのもある意味では当たり前でないので、そういうところに思い至ると、一つの行動そのものも意味が変わるんじゃないんでしょうかね。
矢作先生ありがとうございました。次回も引き続き矢作先生とお届けいたします。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。